4月の聖なる主の日の礼拝、内容はこのようにして、私たち一人一人ですね、本当に制限多い時が続きますけども、神様招かれて主に礼拝を捧げることができます。恵みを本当に感謝いたします。改めてですね、これは当たり前ではないことであると思います。本当に幸いである、私たちを永遠の滅びから永遠の命へと招く、この命の言葉が語るこの礼拝において、私たちは本当に素晴らしい場所、世界で一番素晴らしい場所にいるんだということですね、今一度覚えたいと思います。先週はですね、エマオの途上を通して失望と落胆の中にイエス様はそっと近づいて、共に、すでに共に歩んでくださって、イエス様を中心とした話や御言葉を聞くときに、語るときに、また分かち合うときに心を燃やされる、信仰が養われて、希望に目を向けて、希望が与えられて、イエス様がもう常しえに永遠に一緒に歩んでくださるんだと、希望に生きることができるんだということを受け取って使わされていきました。皆さんどうでしょうか、ね、様々な状況が日々変化する中にありますが、本当に決してぶれないイエス様と共にいることの恵みを体験されたでしょうか。であれば幸いですね。で、そうでない時もあったかもしれませんが、でそういう私たちに今日神様はこの新明記を通して、神様の真を語ってくださろうとしています。今朝は神様が歴史の中心として選ばれた民、イスラエルの民ですね、がいよいよです、約束の地に入ろうとしているところですね。その前に、その直前にモーセが語った、これいわば告別のメッセージなんですね。モーセはこの新明記で最後にね、こう地上生涯を終えていくんです。ご存じのように120で生涯を終えます。でそのモーセがですね、その直前に語っている、同じ山に長く留まっていた、向きを変えて出発せよというですね、そのところが今日の中心聖句ですが、まあ、選びの民イスラエルと違い、私たち異邦人である、私たちですが、でもこの言葉は私たち異邦人にも語ってくださっている。なぜならば、それは神に作られた存在だからですね。永遠の命を受け取るように招かれているからです。神の御心は、すべての人が救われて真理を知るというのが御心です。イスラエルの民と同じく、命を捨てるほどに愛されているあなたは存在だと聖書は言っています。そのあなたに主が語られている、同じ山とは何か、また向きを変えて出発とはどういうことなのか、何を指すのか、そのことを思いながら神の御声に聞きましょう。まず第一番目ですね、神が与えられているものを実際に自分のものとするということですね。長くとどまったので向きを変え土地を所有せよというですね、結構サブタイトルがありますが、皆さんそもそも新明記好きですか、ね、前レビ記の時も同じように聞きましたけどね、レビ記好きですか、あんまりおられませんよね。新明記、ね、これ名前ですね、これまあ、名前の意味を言いますと、命令を申した記録という意味なんですね。つまりこれは中国の改訳聖書が捉えたもので、意味は重ねて重ねて繰り返して述べるという意味です。神の言葉が繰り返し繰り返し述べられている人も、それが新明記ですね。つまりそれだけ大事だからです。英語の聖書はデトロミノミってありますね。つまりこれは第二の立法ということです。第一の立法は創世記から新明記までの5つの章ですね。創出、レビ民、新明記で、そこで語られたことの繰り返しなので、第二の立法と呼ばれています。じゃあなぜですね、繰り返して述べられているんでしょうか。それはそうですね、私たちは忘れやすいものだからですね。もう本当に昨日のことも忘れる、何食べたか忘れるね、そういうこともどんどん出てきますが、忘れやすいものだからですね。でもこれだけではありません、ね、もう一つ、そう40年前の、ね、これ40年前のことからこう振り返ってモーセは語ってるんですけども、40年前のエジプトを脱出した初期の時代を知らない新しい世代に重ねて語る必要があったからです。つまりですね、これは新しい世代に向けて語られてるということもあるんですね。イスラエルがどういうふうに失敗したのか、そこからどんな教訓を学んだのか、学ぶべきなのか、それを今の生活に適用していく、でこれから約束の地に入るわけですから。で実はですね、イエス様はこの新明記を愛読されていたんです。 新約聖書でイエス様が引用されている御言葉は圧倒的に使命からのものなんですね。例えば人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというのは新命記8章3節ですね。イエス様が悪魔に真っ先に言われた言葉、これは新命記からですね。また2つにまとめられたこの613あるこの律法を2つに、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしあなたの神である主を愛せよも新命記6章5節、もう新命記からよくですねイエス様は言われているんですね。だからそれほど重要な書物です。そしてこの新命記のテーマは神の言葉に従うことによる祝福です。神の言葉に従うことによる祝福、これがテーマです。共同点は規則にね閉じ込めるためのものでも支配するためのものでもありません。イスラエルの民を愛して生かして祝福するためです。これはですね貫かれてますよね。私たちを神様が作られた理由は私たちを愛して祝福し豊かな人格的な交わりを育むために神様は私たちを作ってください、ロボットに作られなかったんですよね。私たちがいろんなものを後回しにして神様との関係を何よりも優先する、その関係を育みたいと願っておられる、これが神様の思いです。そしてイスラエルが律法を守っていこう行っていこうというその動機は神様の愛を、それだけ愛を受けているから私たちも神を愛して自分を捧げていきたいという願いから、つまりこれはですねまさに夫婦関係なんですよ、ね、夫婦関係の中に入ることを教えている、これが新命記ですね。聖書を読んでいけば特に旧約聖書、妬むとかねそういう表現がありますよね。つまり夫婦はもちろんそうです。夫婦があの制約をする意味はね、固く節操を守るということは不倫はしないという前提で結婚するんですよね。当たり前のことですよ。だからですね夫婦がですねいきなりですねあなたは私以外にねこの あなたは以外に夫があってはいけないと、そんな小さな狭いことは言わないでということは言わないですね。あなたは夫はあなただけ、妻はあなただけです。その関係なんですよね。つまり神様はまさにそのことをこの新命記を通して約束事を与えられたということは、そこに土台があるんです。つまりあなたとは夫婦関係の中、花婿であるイエス様とあなたは花嫁との関係を持っていく、これはもう聖書全体を貫いている真理ですね。ですから私たちはこの新命記から信仰生活の本質的なことを学ぶことができるんです。この愛の関係は決して感傷的なものでも情緒的なものでもありません。しっかりとした契約、つまり決まり事と約束事の上に成り立っているんですよ。それを選び取っていくということですね。だから感傷が重くまもいではないんです、ね、もちろんね、もちろんそういう風な見言葉もありますね。愛が芽生える時までもちろんありますね。それはそれが待つという、でも選び取っていくということです。そのことを思いながら一節から三節を見てください。では読みましょうか、皆さんでご一緒に。三、はい。これはモーセがヨルダンの向こうの地、バランとトフェル、ラバン、ハツレロタ、ザハブとの間のスフの前にあるアラバのアラノでイスラエルのすべての民に告げた言葉である。ホレブからセール山を経てガデシュバルネアに至るのには11日かかる。第40年の第11月の1日にモーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。はい、そうですね、まあ、ちょっと舌を噛み噛みの場所の名前とですねこの 日にちですねが出ていますが、これすごく意味があるわけですね。まず申し上げて、国別の説教をしているモーセが200万から300万といわれるその民に語りかけているわけです。今までイスラエルの民は進んでは立ち止まりの荒野の旅をしてきました。いよいよ約束の地カナンを目の前にして、アラバという荒野でとどまって人や群れの基本的な生き方を語りかけているんですね。実は新命記すべてが説教となっています、メッセージですね。でこのホレブというのはモーセが実戒を与えられたシナイ山のことですね。そしてカデシュバルネアというのはですね、これは聖なる地という意味ですけども、その町から約束の地に入ることができる一番近い場所です、カデシュバルネアという。でここまでの道のりは見てください、11日かかると書いてあるんですよ。だから出エジプトをして ね、本来ならばもうすぐに行ける、2ヶ月ぐらいで行けるところを、実はこう皆さんね、聖書の巻末のついてる聖書をお持ちの方は確認できると思うんですけども、こう行くんですよね、こういうふうに。ちょっとこの先っぽ、羊の顔みたいな、ね、こういう土地がありますね、シナイ半島。で、そこに出エジプトとして、ここにスッと行けるところを、こう下に来てですね、これがシナイ山ですね、ホレブの山。で、そこで、こう、いて、で、そこから、約束の地カデシュバルネアでは11日しかからなかったのに、なんと今は40年の第11月の1日がありますよね。だから、ほんと約40年かかったわけです。まあ、38年でしょうかね。なぜそんなにかかったのか。ね、なぜ40年近くもかかったのか。それは聖書が教えています。神を信じなかったからです。神の言葉に聞き従わなかったからです。これが理由です。主は困難のたびに、ね、神様は困難を彼らが経験するために憐れまれました。御業を表しくださったにもかかわらず信じなかったからですね、彼らは。そして、カデシュ・バルネアであることがありましたが、その出来事を通して約束の地に入れないということが決定的になってしまったんですよ。カデシュ・バルネア、ね、一番近い場所と言いました。そこでですね、偵察に行ったという出来事がありますね。民数記にあります。偵察12人の石膏が行ったわけですよ。偵察に行った。で、そこにはですね、本当に血と蜜が流れるもうブドウもですね、一房がですね、この、ボウリングの玉ぐらいあったわけですよね。それぐらいものすごくでかいブドウがなってたってね、ありますよね。すっごいなとね、もう約束のうちの祝福だらけだと。でもそこで見たのはこの背が高い強そうな先住民だったんですよ。だから彼らはですね、もうダメだというふうにですね、そのように思ったんですね。そして10人がもうダメだと言ったら、みんなもうダメだダメだというふうにその言葉に影響されてね、まあ、否定的な言葉って怖いですね。影響を与えるわけですよね。感染力強いんですよ。ね、今日のところの一章28節にありますように、この私たちはどこへ登っていくのか、私たちの身内の者たちはその民は私たちよりも大きくて背が高い、まちまちは大きく城壁は高く天にそびえている、しかもそこで穴くじを見たと言って私たちの心をくじいたって書いてあるんです。心をくじいたんですよ。もうダメだってね。つまり否定的な報告がそれを聞いたイスラエルの人々の心をくじいた、ね。まあ、否定的な言葉の恐ろしさはここですね。つぶやきや不平不満を言うと前の人をくじきさせて、そういう空気にさせてしまって、それは伝染していくんですよ。そういうことがカデシュバルネアであったんです。つまり神の御心ね、もうそこに入る、それはあなたの土地だと約束されてるわけでしょ、もう元々から。でも無理だって言ったんですよ。で、その10人が無理だって言って、みんながそれを、ただ2人だけね、大丈夫だって言った。誰ですか？そうですよね、ヨシュアとカレブですよ。ねえ、ヨシュア君とカレブ君っていう、ね、名前つける人、ここからまあこうつける人がおられるわけですね。どうでしょうか。で、聖書はこう言ってるんですよ。民数記の14章の29節に、実は20歳以上の私につぶやいたもので、20歳以上の登録された数えられた者たちは皆倒れて死ぬって書いてあるんですよ。ね、アラノの40年間の間に住民登録をですね、2回ほどしてると民数記にありますね。で、数えて、いわゆるこの20歳以上の男性、その、いわゆる戦うことができる男性は60万人であります。で、かける、まあ、ね、算しても、まあ、結構な数ですよね。でも、20歳以上でつぶやいた人はみんな死ぬって書いてあるんですよね。民数記の14章29節。つまり、その20歳以上の人は入れなかったってことですよ。じゃあ入ったのは誰か。ヨシアとカレブと20歳以下の人が入ったんですよ。 すごいね。もう旧約聖書は本当にそういう意味でシビアだなと思いますね。そのことをはっきりと教えてる。つまり神様の御言葉を信頼せず信じず不平不満を言い続けた方、人は入れなかった。モーセも入れなかったんですよね。あのメリバでの出来事ね、本当に神様の御言葉を信じればよかったのが叩いたわけですよ、家を、水を出るために。それが神様はあなたは入れないという理由になっていったんですね。私はどうでしょうか。そのことをですね、まず厳粛に受け取っていきたいと思うんですね。しかし神様は諦めず導いてくださる方です。こんなに長くかかったが、今まさにモーセは歩みを振り返る中で主の御業に目を向けてホレブで語られた御教えをもう一度語るんですよ、次の世代に。そしてもう一度語る。モーセは過去を振り返り回想し、その経緯を踏まえて未来に向けてのメッセージを語っているわけです。イスラエルの民は出エジプト自体がですね、いわば偶像礼拝、430年という偶像礼拝、選びのためで我々に変わる偶像礼拝をしていたその民から、その状態から救われる、つまり罪の状態から救われたわけですね。そしてすぐにでも約束の地に入ることなく、さまようことを通して神様が礼拝を教え、ね、そりゃそうですね、今まで異教の習慣が430年続いたんでしょ、急に変われません。だから初めは非常にですね厳しかったわけですよ。皆さんレビキで学んだように、あの規定がものすごく事細かく決まっている、それは神様の方向に心が変えられていくために必要だったわけですね。私もですね、悪い習慣をやめようと思ったら本当に決断とともにそういう環境に身を置かないとね、周りの助けがないと難しいですよね。一人ではなしない。だからその共同体全体が神様が確かなこのそこから解放されていくために礼拝を教え、そして悔い改めを与え、そして自ら選び取っていくということを、まあ、40年の間神様は与えられたんですね。試練の時にでも神様は憐れんでくださった。でその出た直後は、ああやったと、奴隷状態が解放されたと意気揚々としていたが、その試練の中で天からマナの恵みがあったにもかかわらず、神の導き教えがいつもモーセを通して語られているにもかかわらず、ああエジプトが良かったね、ニラが食べられた、スイカ食べられた、肉いっぱい食べられたね、奴隷でもいっぱい食べられたね、今は何も同じのばっかり、マナばっかり飽きたね、そういうもう不平不満をもう出て2ヶ月で言ってるんですよ皆さんね。でモーセはですね、もうあまりにもそれを聞きすぎたのでね、もうたくさんですってね、何度も苦悩を神様に申し上げていますよね。まあそういうことをですね、もう一度ここでこう回想しながら振り返りながらこのモーセは語っているわけですね。でそういう中で申し上げたように、エジプトを出てそのシナイ半島の一番先頂のところにあるこのシナイ山の麓で長らく滞在したんです。でそれにこのことを覚えながら6節7節をですね、このモーセが語ったんですね。では6節7節言いましょうか。では3、はい。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長く留まっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ山地、低地、ネゲブ、海辺、カナンの地、レバノン、さらにあのタイガユーフラス、はい、とモーセは神様にそう告げられたということをもう一度ここで改めて言うんですよ。つまりですね、この山とは何か、そうですね、山とはシナイ山のことですね。でそこで1ヶ月滞在したと民数記で分かります。民数記には第1年の第3の月の第1日から第2年の第2の月の第20日って書いてあるんですよ、まあ、つまり3月1日から2月20日までですね、1年間です。約1年間ホレブの山にいたんですよね。でモーセがですね、その神様から契約をもらっている時は1ヶ月以上かかったので、遅いなと思って待ちきれずに、そうです、金の小石を作ってですね、偶像礼拝をしてたんですよね。だから選びのためであり解放されたにもかかわらず、自分の このね、忍耐がないゆえに、どんどんと自分がまた取ることを分かり合ってしまう。つまりそこで罪を犯したんですね。しかし愛なる神はそのことを知りつつも出発命令をされたんですよ。向きを変えて出発せよと。なぜなら主はその広大な地を彼の手にもうすでに渡しているからなんですよ。申し上げたようにね、これはですね、この出エジプトをしたことで、でも多くが入れなかったっていうことは、私も救われたのに天国に行けない人が出るという、そういうことを言ってるわけじゃないんですよ。で、全ての人はもうすでに神の祝福が約束されているってことですよね。つまり私たちは罪から救われましたよね。少なくともここにおられる方はイエス様と出会われて、ね、口で告白して救われるとありますよね。本当に旧約の時とはもう考えないほどの恵みの、そのイエス様の十字架の復活の救いです。罪から来る結果は死、しかしイエス・キリストにある永遠の命をいただく。だから私たちはですね、もう罪の世界、エジプトからもう救われたわけです。で、神様と共に歩んでるけども、彼のように文句とか不平とかひどいことばかり言ってしまう。という状況なわけですよ。でもこれはですね、天国に行けないですよと、そういうことを言ったわけではありません。これはですね、私は間違いなくしたいと思うんですけども、でもそういう中で、この、シナイ山から、ね、ここには長く留まっていた。じゃあ山とは何か、具体的には知られていました。じゃあこの霊的な意味は何でしょうか。それはこれです。山とは神への不従順です。え、わがままってことですよ。不信仰、自己中心な生き方です。神様と出会わせていただいて、ね、永遠の命、罪の許し、神の残される特権、そして聖となってずっと住んでくださる、そして新しく生まれ変わるという素晴らしいですね、救いの恵みをいただいているにもかかわらず、それでは満足しきれずに、ね、自分のしたいこと、これしたい、あれしたいということを優先する。そういう不信仰にあなたは長く留まっていた。ということです。だから、向きを変えよう。向きを変えるとは、悔い改めることです。方向転換することです。45度でも90度でもありません。180度です。ね、申し上げてますが360はダメです。180です。回れ右をして、神様と違う方向に向いていた方向、神の方向に向くんです。これがこの御言葉の意味です。皆さんどうでしょうか。あなたにとって山とはどうでしょうか。神への不従順、不信仰、わがまま、自己中心、当てはまらないと言い切れる人は一人もいないんじゃないでしょうか。私の状況がね、本当にこう変われば、殉教の時は神様と見上げやすい。でも自分の思い通りではないことが今も続いてますよね。いつまで続くのかこの状況ってですね、いろんな意味でこの本当に忍耐がよくされる。でもそれは神の許しなしに何事も始まらない、進まないということを覚えるときに、そして私たちはもう国籍が天にあるんだということを、命の書に記されているんだということを思うときに、私のものの見方が変わるわけです。人間的な見方から神のものの見方になっていく。現実から神を見るんじゃなくて、神を通して現実を見ることができる。そのようになっていくのではないでしょうか。山とは不従順、自己中心、生き方。向きを変えるとは、主へ方向を向き直して、悔い改めることですね。私はそのことを覚えていきたいんです。申し上げたように、罪のエジプトから救い出されて、イスラエルの民はいよいよ祝福の地へ導かれ、そこに入る目前なんですよ、ね、私たちも同じです。主イエス様の十字架と復活の流れの御業によって、イエス様を救いにしていて信じさせていただいた、そのものは誰でも罪清められ許されて本当の幸せの歩みを歩むことができる。そしてそのあなたの与えた賜物を十分に生かして使命に生きることができる。どれだけ長く生きるかよりも、そこに価値を見出す人生からどういうふうに生きたかということに価値を見出せる、誠の幸せを得ることができる歩みをイエス様と共に私はいただいている。そして地上生涯が終わったら、この顔と顔を合わせて天の御国へ入れていただける。これが約束ですよね。でも私たちはこの祝福に十分預かれないという人もいるということですよ。先にこのね、入れなかった人みたいに、皆さんどうでしょうか。祝福にね、もう全部あなたがね、もう本来もらえるものを全部体験してね、 満喫したいですかって言われたらどうですか。いや私ちょっと遠慮してください、まあ3割ぐらいいいですよって、そんな人いないでしょ皆さん、もう全部くださいって。これ申し上げてますように、神様にはもう貪欲であってくださいね。人にはちょっと遠慮がしかいいかもしれませんが、ね、まあそれは遠慮というのはですね、こうわがままではないようですね。お互いに何が相手にとって必要かということは互いない。でも神様にはですね、もう幼い頃であっていいと言われてるんですから、神様がですね。だからもう余すところなく祝福をいただきたい。なぜならば祝福は底なしだからです。制限ないからですよ。でそのためにどういう心構えであなたは備えをしたらいいかという、そこを言われている。それは悔い改めていくということですよ。あなた自分が中心に置いて悔い改めなさいと。人間的な見方ではなくて、考え方ではなくて、神の考え方見方への方向転換ですね。で具体的な方向転換、それはまず立法主義から恵みへの生き方ですね。立法はですね、しなければならない、してはいけないという教えですね。しかし今目の前の地、ヨルダン川の先に見えるカナンの地に入るには、この立法の教え10回ではいけないと主は言われているわけです。向きを変えなければいけない、これはやりたくないな、でもしなきゃいけないよなという立法主義的思いから解放されて、いやこれもそれも感謝、感謝ですと、百味の考え方の方向の向きを変えることですね。全てのことを感謝するからです。皆さんで言いましょうか、この詩編50の23、はい、感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう、その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。そうですね、感謝というのは生贄だと言われたんですよ。感謝しつつ主の門に、賛美しつつ主の大庭に入れとありますよね、詩編100編の4節に。そうですよ皆さん、皆さんどうですか、先週1週間振り返ってください。感謝が多かったですか、その不平不満が多かったですか。一回だからですね、つけてみたらいいんです。何度も申し上げて感謝ノートね、どうでしょうか。それでは分かりますよね。だからですね、感謝というものを習慣化するんです。心理学者のこのハル・アーバンという人はですね、35年間にわたって、まあ、彼大学でこう講義をしていたんですけども、35年間にわたって彼の講義を聞いた70万人の生徒にこう言ったそうです。24時間決して不平不満を言ってはならないというですね、そういう指示をした後、まあ、彼らも聞いてそうしようと思って決めたんですね。で翌日その結果を調べたそうです。すると1日に一度も不平不満を言わなかった人は70万人のうちたった4名だったそうですね。え、24時間で平均6回から12回不平不満を言ったそうですね。これだけ難しい、これはですね、もう人間の感情システム自体が罪をですね、犯したゆえに嫌なことがあるとすぐ否定的に反応するにもなっているというふうに彼はですね、そういう結果としてまとめたそうですね。つまりこれが人間が罪人である本質や印だというんですね。だからそういう習慣をそのまましていたイスラエルの民は不平不満を言って、それが伝染して結局約束のうちに入れなかったということになってしまったんですね。イスラエルの民もその影響を全部受けたと、ね、イスラエルの民はこの不平不満の体質を変えようとせず、ね、ということが一番大きな問題だった。でもですね、神様は彼らが変わることをずっとずっと忍耐しつつ待ち続けておられたわけです。でも祝福うちには入れなかった人が出てきた。その新しいカナンの地においてその生き方は合わないからですよね。皆さんどうでしょうかね。恵みをいただいているのからず不平不満しか出ないというのは、それは一番自分がしんどいわけですよね。だから本当にそのイエス様と共に歩む歩みというのは、私たちが口から出るのは本当にハレルヤ、感謝ということが出てくる。それを習慣化していく。つまり習慣化とはですね、すべて感謝しようと決めることです。言葉が変われば行動が変わります。行動が変われば習慣が変わるんです。習慣が変われば人格が変わり、そして生き方が変わっていくんですね。この順番です。皆さんどうでしょうか。ね。主よ、これも感謝、あれも感謝ですと。そのようにですね、私は感謝することを習慣化していきたいと思うんですね。 幸福感というですね、そういう尺度がありますが、幸福感を持って生きている人の共通特徴があるそうです。皆さんご存知でしょうか。もう分かるでしょうね。それはどんな時も感謝するライフスタイルになっているということです。環境が思い通りのものでなくても、その環境に支配されないんです。そういう人はですね、どんな時も感謝するライフスタイルになっている。私はいい環境になれば感謝できると考えがちですが、この幸せに関する研究結果によると、環境が幸せに及ぶ影響はわずか 10% 未満だそうです、ね、私は環境が変われば、ね、変われると思いますが、それはもう違うんだと、ね、つまりそういうふうに選び取っていくということですね。まさに私が作られた本来のあり方なんでしょうか。どんなことでも感謝するということを、ね、決断するということですよ。だからいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいとあるんでしょうか。環境に影響されない感謝のスタイルを確立することこそ、最も大切な向きを変える生き方ではないでしょうか。だからそのことをですね、私は覚えていきたいと思うんですね。主は言われてます。先ほども申した詩編ですね。感謝の生贄を捧げる人は私を崇めようということですよ。ね、つまり感謝する心があることは神様を礼拝することと比例していくということですね。一歩で笛を回しか生まれないのに、神様を礼拝していけるなんてことはできない。それで、あ、礼拝全然なんかこう退屈やなとか恵まれないというのは、実は自分の中にそういう原因があるということですね。そのことを私は受け取り直していきたいと思うんですね。そしてですね、この感謝をしていくということに関して、一時期有名になりました、後ろから信号待ちの時にぶつけられて自分のこの車が炎上して大やけどを負ってしまった、このある一人のクリスチャン女性ですね。20回起こる手術に耐えなければならなかった。なぜ生きているのか、何度も何度も自分の命を呪ったそうです。そしてその包帯を取った時の顔はもう子供が泣いてしまうようなぐらいの恐ろしい顔だったそうですね。こんな状況で何を感謝しろというのかと。でも蓄えられた御言葉、そして聖書の御言葉が迫ってきて、このどっちみち、ね、このような存在として生きているんだから、神様が言われたことをやってみようと感謝する決心をして、感謝を探し始めたそうです。その結果ですね、彼女は奇跡的に心と霊の健康を取り戻したんですね。信仰が回復してきて、前よりも生きている使命感を持ったと言われています。何が変わったんでしょうか。つまり感謝のポイントを環境でなくて一つ一つのことに置いたんですね。今まで消毒を受けるときはもう気がおかしくなってしまうんじゃないかと思うぐらい激痛がしたんです。それは1日に多いときは4回ほど、毎日です。これは人間の生き方ではないと感じた。でもその中でもですね、感謝を教えてほしいと祈り求めたときに、ああ昨日よりも今日の方が痛みが少なくなっている、ああ歩いてお寺に行ける、感謝します。初めてスポンに行って口にご飯を運ぶことができる、感謝します。生きていて家族の顔を見ることができて感謝します。彼女はそのように感謝を探していく毎日を送る中で一つのことを悟ったそうです。それは最初に口から出た感謝が自分の耳を通して再び自分の心に入って、その感謝が徐々に心からの告白となっていき、確かに明日も別の感謝を捧げることができるという信仰が生まれ始めた。彼女は言います。感謝はそれまでの鎮痛剤では決して癒されなかった心の平安をもたらしてくれたのですと。私はいかがでしょうか。感謝は次の感謝を生み出すと。憎しみは憎しみを生み出すが、感謝は次の感謝を生み出す。まさに私はですね、向きを変える方向はどんなことがあってもどんな状況でも感謝できうる、そこにいることを本当にもう一度確信し感謝するという決断ではないでしょうか。神様は私たちに今日招かれています。あなたはもうすでに救いの恵みをいただいている存在、そしてこの感謝、喜び、祈りという素晴らしい恵みをあなたはもう聞いていて生きることができるもの、それを知らない人に分かっちゃってくれないかと。私はどうでしょうか。感謝していく、そしてもうあと2つは 神様を知って悪に打ち勝つ、そういう私たちが神様からですね、本当に引き離そう引き離そうするそのようなサタンの働きがあることも事実です、ね、サタンは悪魔はベストフレンドのようなふりをしてやってくるんですよ。私の最大の理解者のように思わせるかもしれない、弱さを理解して妥協するような言葉によって誘惑するかもしれない、そして誘惑した方に向かわせますが、でも責任は負ってくれません。皆さん忘れないでいたいと思いますね。私は誘惑された後、ね、本当に誰ないんじゃなくて自分の中にそういう足場があるからですよね。だから私たちは神様によって感謝すると、そのことを宣言していきたいと思うんです。だからですね、私たちはこの先が見えない、ね、今も答えがないところを進んでいく必要があります。でも信仰による決断は必ず祝福があるというそのことを信じていきたいんですね。つまり覚悟と確信とそこに平安を持てるかです、ね、よく私は御心とか言いますよね。よくまあ結婚においては御心の人とか言いますが、御心はありますよ。神の御心はあなた方が清くなることですとかね、明確な御心があります。そして委ねられた御心がありますが、御心の人というのはやっぱりいないと聖書を読むと分かりますよね。じゃあ何があるか、神の導きがあるんですよ、ね、この人と共に人生を歩んでいく覚悟と決断ができるそういう人だという導きですね。それは誰にでも持つわけじゃないですね。でもこの人と人生を歩んでいていいんだ、そのことが覚悟できる決断できるっていうそういう人なんだという、だから導きはある。でも御心の人という、何かこう赤い人症候群とかね、御心の人探し求める症候群という言葉があるんですけども、そうじゃないんですね。だから大事なことは自分で神様の御声を聞いて祈りながら、そこに覚悟と確信と平安を持てるか、その決断ですよ。私の人生は答えが明確に出ないことばかりです。でも先どういうふうに進むかというのは、私はイエス様が止められるので一つ一つ聞きながら決断していくわけですね。私はそのことをですね覚えていきたいと思うんです。そしてこの後モーセはですね、この200万以上の民をですね、本当に私一人で裁いていくのは、本当にかかってくるのは無理だということで、役割を分担するために頭を立てる、重荷を追い合うということを教えています。そのことも、ね、これはですね、まさに共同体の形ですよね。つまり民の中からリーダーを出さなければいけない、10人、100人、50人、1000人の長を立てましたよね。まさにこれが今放送でもやっている、まあ、ライフグループです。民の中からこのリーダーが立っていく、ね、外から呼んでくるんではなくて、だからそのことをですね、私はここから教えていただきたいんですね。そして神様の命を豊かに体験してきた、そして今ようやく目の前に約束の地、祝福の場所、あなた方は歩むことが、入ることができる。だからそれにふさわしく、ね、光の子として、光の子らしく歩んでいけた、主がパウロを通しても良いように、そのような歩みを私はチャレンジをいただいているんじゃないでしょうか。神様はあなたに用意している将来と希望という道があります。しかし悪魔はそれを受け取ってほしくないために、いつも違う方向へと行かせようとしてくるわけですね。その時ですね、自分の自我流の常識とか価値観とかルールで立ち向かわず、その都度主に向きながら共に進んでいきたいと願います。そのたとえ失敗をしてもいいんです。神様に何度でも何度でも向きを変え、悔い改めっていうことができる。つまりこれを蘇りの復活の人生というんですよね。何度でも何度でもやり直すことができる。そしてその失敗はダメではない、より良くなるため、神様と深く交わることができるためのきっかけ、機会だということもですね、もう一度心に刻んでいきましょう。私たちはいかがでしょうか。今までのあなたの人生はどうでしょうか。まだ病にとどまっているかもしれませんね。不平不満という、不従順という、向き合うこともなかなかできずにですね、自分とも神様とも諦めてしまったり逃げてしまう人生だったかもしれない。また人のせいにばかりする、そのような責任を他人に押し付けるような人生だったかもしれません。でも神様はそんなあなたのことをよくもよくよくご存知、その上でイエス様を身代わりに十字架に貼り付けにし、そして罪を清め、復活によって死に打ち勝って、否定的なことを全て打ち破り、解放を与え、全面的な許しを下さったのであります。 つまり私たちは日々新しくなるんですよ。山からね、降りるってことです。否定的な、そして向きを変えて神様の方向に向き直して悔い改めていく。主に向き、何が主の御心にかなうのか、何が喜ばれるのか、そのことを本当に祈りながら、心に湧いてくるいろんな悪いその声にも打ち勝っていくときに、私は本当に祝福のですね、人生を体験することができるんです。そしてあなたを通して、そのあなたの周りにそのことが感染していってですね、いい意味で祝福が感染して広がっていき、あなたの周りにこの素晴らしい神の素晴らしい永遠の命という祝福が、福音が広がっていくのです。皆さんはいかが応答するでしょうか。ぜひこの一週間向きを変えて主と共に歩んでいきたいと思います。祈りましょう。天の神様、今日不信仰という不従順というわがまま自己中心という山を私たちはおります。そしてもうすでに歩みかさっているイエス様と向きを変えて、私たちが歩むべきその道を歩んでいきたいと思います。どうか主一人が本当にそのスタートを今日新たに切ることができますように、どうか導いてください。主、こんな素晴らしい人生をまだ受け取ってない方がいるならば、どうか今日この素晴らしい人生をイエス様を信じることを通してスタートすることができますように、心合わせ十字架と復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美をお下げいたしましょう。